今日はクリスマスですね。本日のゲストは、ラジオをお聞きの皆さんにお話をプレゼントしてくれるサンタさん、山形俊介さんです。こんにちは、山形さん。
こんにちは、山形です。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
山形さんは、つつじが丘の児童館で読み聞かせをされてるんですね。
はい、そうですよ。
いつからされてるんですか？
去年の5月からですね。1年半経ちますかね。
子供たちにきっと喜ばれるんじゃないかなと思うんですけど、お父さんの読み聞かせとかってなかなかないと思うんですけど。
うん、そうですね。読み聞かせっていうと大体お母さんかおばあちゃんになってしまって、本当はお兄ちゃんクラスがね、いれば一番いいんでしょうけども、
いやいや、
ね、私の場合はおじいちゃんになってしまって、
いやいや、お父さんですよ。
ちょっと残念かもしれませんね。
子供たちからなんて呼ばれてるんですか？
頻繁に会ってるわけではないんで、なかなか名前を覚えてもらえないんですよ。で、今のところ、まあ、絵本を読んでくれる人とか、紙芝居やってくれる人とか、そんなこと言われてますね。
山形さん、今日読んでいただくお話なんですけど、どういうきっかけで作られたんですか？
ですね、長男が赤ん坊の時に、私が授乳中にたまたまあやして、そうしたら大きな声で笑ったのがすごく可愛くてですね、でいろいろその時に私が実験しちゃったりしたんですよ。
実験ですか？
それで子供も覚えてないでしょうし、母親としてはどうってことないことかもしれませんけれども、私はその時非常に感動しましてね、強く印象に残ってたんで、それをちょっとお話にまとめてみました。それでは読んでみますね。
はい。
タイトルは二度目はどうかな。幼稚園ひまわり組のリリカちゃんには可愛い弟がいます。生まれて6ヶ月になるゆうたくんです。リリカちゃんはゆうたくんがお母さんのおっぱいを飲んでいる時の顔が可愛くて大好き。今もゆうたくんが目をつぶって気持ちよさそうにごくんごくんお乳を飲んでいるのをお母さんの背中から嬉しそうに見ています。ねえねえ、リリーも赤ちゃんの時毎日そうやってもらってたの？もちろん。一日何回もね。そうそう。リリーが赤ちゃんの時、こうやっておっぱいやっていて面白いことがあったんだ。そうだ。ユータにも試してみようか。面白いことってどんなの？ねえ、やってみて。じゃあ、やってみようか、一緒に。お耳を貸して。リリカちゃんがお母さんの口に耳を近づけると、ひさひさひさひさ。うんうん。面白い。じゃあ、お母さんからだよ。と言って、リリカちゃんがお母さんの背中に隠れると、お母さんは目をつぶっておっぱいを飲んでいるゆうたくんのほっぺたをツンツンつっつきました。ゆうたくんが目を開けると、その顔を見ながらお母さんが言いました。ゆうたん、ゆうたん、ベロベロバー。その声に合わせて、リリカちゃんが両手の親指をほっぺに当てて、残りの指を上に向けて動かしながら、お母さんの背中からニューッと顔を出しました。そして、舌を出したり引っ込めたりしながら言いました。ベロベロリルリルバー、ベーベーベー。それを見たゆうたくんは、口を大きく開けておかしそうに笑いました。あは、あは、あは。その途端、乳首が口から外れてしまいました。するとゆうたくんは、慌てて手でお母さんの胸をパタパタ叩いたのです。そして乳首を探して、口をお母さんの胸に押し付けて、パクパク動かしています。その仕草がおかしくて、リリカちゃんもお母さんも大笑い。お母さんは焦っているゆうたくんに乳首を含ませてあげました。するとゆうたくんはまた安心してごっくんごっくん。さあ、ここまではリリーの時と同じだけど、今度はどうかな？お母さんが言うとリリカちゃんはまたお母さんの背中に隠れました。ゆうたん、ゆうたん、ベロベロバーというお母さんの声に合わせて、リリカちゃんも同じようにお母さんの背中からニューッと顔を出しました。 そして今度は両手でメガネを作って豚さんの真似をして言いました。
私はメガネの豚さんだぞ、ブーブーブーブーブー。
ゆうたくんはまた口を大きく開けて声を立てて笑いました。すると今度もやっぱり乳首が口から外れてしまいました。けれどもゆうたくん今度はちっとも慌てません。落ち着いたものです。笑い終わると自分でお母さんの乳首を探して口に含みました。不思議ね、リリーが赤ちゃんの時とそっくり同じ。笑うとおっぱいが飲めなくなるけど慌てるのは一回だけ。次に笑った時にはもう慌てなくていいんだってきっとわかるのね。
そっか、はじめは笑うとおっぱいが飲めないから大変だって。
うん、そう。でも二度目は平気。こうやって一つ一つ賢くなっていくんだね。リリカちゃんはなんだか嬉しくなって言いました。
ゆうたんとお利口さんだね。
それはそうよ、リリーの自慢の弟だものね。リリカちゃんは黙ってお母さんの背中から首に巻きつきました。
うわー、重たいなリリーは。ゆうたんとリリーに挟まれてお母さんサンドイッチになっちゃった。
そう言いながら、でもサンドイッチママはとても幸せそうでしたよ。
ありがとうございました。途中で笑いたくなって、はい、ゆうたんゆうたんベロベロバーとかうまいですよね。あと子供の声とかすごい使い分けができてるなって思ったんですけど、ちょっとびっくりして。楽しかったです。
結構その子供の声って好きなんですよね。
あ、はい、家で時々練習とかされるんですか？
いや、特別そういう練習しません。、はい、
そうなんですね、あ、でもいいですね。なんかこうあったかい感じが、
ありがとうございます、
してきました、はい。今日のお客様は、つつじが丘児童館で子供たちに絵本の読み聞かせをされている山形俊介さんです。山形さんがこのような読み聞かせを始められたきっかけっていうのは何だったんですか？
それはいくつか理由があるんですね。はい、で、まず自分が子供の時に紙芝居のおじさんが来てくれるのを非常に楽しみに待っていたっていうのがあるんです。それからもともと自分自身がその音読とか朗読とか、そういうことが好きなんですよね、それから今度子供が好きだっていうことがあります。でも忙しさにかまけて子供とは無関係な生活をしてきましてね、で仕事からリタイアしてうちにいても隣近所から子供の声が聞こえませんし、それから子供の姿を第一見かけないんですよ。
そうですね、
赤ちゃんの泣き声も聞こえてきませんしね、寂しいじゃないですか。
そうですね、
だったらこっちから子供たちがいっぱいいるところに出かけていったらいいんじゃないかと思って。
子供っていうのはたくさんの人と接触していろんなことを学ぶんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。
そうですね、本質的にはそれがいいんだと思うんですよ。昔は隣近所の人みんなで世話焼いてくれましたしね、何か悪いことすれば怒鳴りつけてくれるおばさんもいたし、ずるいことばっかりやってるのが子供の目から見てもわかる人もいますしね。だから大人の方から見ても、あの子は本田さんちの桃音ちゃんだ、わかるんですよね、だから安心して遊べたというのはあります、だからそれが今は何て言いますかね、特定の大人とだけしか接触しないっていうのがあるんじゃないですか。
あ、そうですね、家の中に
学校の先生とか保育園の保育士さんとか、塾の講師とかね、そういう特定の大人としか子供が接触する機会がないっていうのがちょっとね、問題なのかもしれないですね。
でもそれは私たち大人にも言えるかなとか、ちょっと自分のことも反省なんかしたりして、
子供たちのキラキラ輝く目が見たい、それに出会いたいっていう、その一心で読んでますのでね、子供たちがその話の中に入り込んで口をポカンと開けて輝く目で聞いてくれるっていうのが何より嬉しいんですよ。だからそういう風にしたいという、それが一番の願いですね。ですから絵本を選ぶにもあまり教訓的なものを
を選ぼうという気持ちはないんです。それより何よりとにかく楽しんでほしい、本は楽しいもんなんだ、ああ自分も本読みたいなと、そういうふうに思ってほしい、そういう子が一人でも増えてほしいという、そういう思いで今読み聞かせをやってますよ。
最後なんですけど、今まあ子育てしてるお母さんとかにあのメッセージがあったら。
そうですね、まあそんな偉そうなことは言えないですけどね、核家族化が進んだし共稼ぎ所帯も増えましたしね、本当にあの子育てが難しい時代になりましたよね、
うん、
だからこの困難な状況の中で子育てをなさっているお母さんにはもう心からエールを送りたいですね。で何かあってもとにかく孤立して悩まないで、うん、児童館でもどこでも同じく子育て中のお母さん方との交流を積極的になさったらいいんじゃないでしょうか。で、まあ、子育てを終えた方にはですね、子育ての先輩として子育て中の新米お母さんのアドバイス役をやっていただけるといいんですけどね。子育てっていうのは経験者でなきゃとわからないような知恵が必要なんでしょうけど、孫が生まれましてもね、
うん、
おばあちゃんと孫が同居しているケースって意外と少ないんじゃないでしょうかね。
そうですね、
うん、そんな時頼りになるのは遠くのおばあちゃんより近くの先輩ですよね。
そうですね。今日はどうもありがとうございました。辻が丘の児童館で絵本の読み聞かせをされている山形俊介さんでした。今年もあと残りわずかになりました。みんなでネットをやっていて今年一番嬉しかったことがあります。10月末ぐらいにみんなでネットのホームページが一時期見れなくなってしまったことがありました。皆様にはご迷惑をおかけしました。その時に調布 FM にホームページが見れないんですって電話がかかってきたんですね。私たちの番組を聞いてくれてる人がいるんだと思うと本当に嬉しくなりました。今度はぜひ番組の感想をお聞かせください。次回新年1月1日のお客様は調布消防団長斉藤亀蔵さんです。どうぞお楽しみに。それでは皆さん良いお年を。